キズナインフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたします。まずは大熊町からのお知らせです。平成11年から平成18年にかけて町内172カ所に設置した、街路灯は原発事故により長期間管理できない状態が続き、埋設部などの腐食による倒壊や漏電による火災などの恐れがあるため順次撤去いたします。撤去工事の際、通行に支障をきたす場合がありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。また街路灯設置にご協力いただいている地権者の方で街路灯の継続使用を希望される場合、または撤去工事についてご意見等がある場合は9月までに大熊町商工会へご連絡くださいますようお願いいたします。詳しいお問い合わせは大熊町役場産業課商工係、電話番号 0240-237095、 0240-237095 です。大熊町からのお知らせでした。続いて楢葉町からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給いたします。支給対象者は1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方。2、1以外の対象児童を養育しており、令和4年度分の住民税が非課税の方、主に高校生の児童のみ養育されている方。3、対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税であるものと同様の事情にあると認められる方、家計急変者。以上です。支給対象児童は令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満を養育する父母等です。支給額は対象児童1人につき5万円です。次に申請方法です。支給対象者1に該当する方、こちらは申請不要で受け取り可能です。対象となる方には、子育て世帯生活支援特別給付金のご案内を子ども課子育て支援係より郵送いたします。また令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれた児童についても申請不要となりますが、児童手当申請後順次支給いたします。続いて支給対象者2に該当する方の申請方法、こちら高校生世代、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた児童のみを養育している方、こちらは申請が必要です。支給対象となる場合は次の、申請書類を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方、収入の高い方となります。必要書類は振込口座がわかるもの、児童配偶者の口座は不可です。預金通帳やキャッシュカード等の写しをお持ちください。申請請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、こちら申請児童が高校生のみで児童の住民登録が町外である場合のみ提出が必要になります。戸籍謄本や住民票謄本などをお持ちください。続いて本人確認できる書類、こちらは運転免許証や個人番号カードなどをお持ちください。続いて支給対象者3に該当する方の申請方法、こちらに該当する方も申請が必要です。支給対象となる場合は申請書、簡易な収入見込み額の申立書、 令和4年4月以降の1ヶ月分の給与明細や帳簿を提出してください。なお申請者となるのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方、収入の、高い方となります。必要書類は振込口座がわかるもの、こちらも児童配偶者の口座は不可です。申請請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、こちらも同じく申請児童が高校生のみで、児童の住民登録が町外である場合のみ提出が必要です。そして本人確認できる書類が必要になります。申請期間は令和4年8月1日月曜日から令和5年2月28日火曜日まで、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当に認定された方、または額の、改定請求をされた方については、申請期限が令和5年3月15日水曜日までとなります。制度の仕組みについてのお問い合わせはこちらまで、厚生労働省コールセンター、受付時間平日の午前9時から夜6時まで、電話番号0120-400-903、0120-400-903です。今回の情報に関する詳しいお問い合わせは子ども課子育て支援係、電話番号0240-235515、0240-235515です。楢葉町からのお知らせでした。以上、絆インフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたしました。